14ページ、皆さんの健康な暮らしのために、国民健康保険、後期高齢者、医療制度加入者へのお知らせ。1、人間ドック、脳ドックの費用を助成しています。人間ドックや脳ドックを受診する場合に、その費用の一部を助成しています。助成額、年度にそれぞれ1回のみ。国民健康保険加入者、人間ドック、上限25,000円、脳ドック、上限26,000円、後期高齢者医療制度加入者、人間ドック、上限20,000円、脳ドック、上限21,000円、助成を受けることができる人、国民健康保険加入者、40歳以上、74歳以下の国保・被保険者で、申請日時点で、過去1年間引き続き被保険者の資格がある人、また国民健康保険税を勘納している世帯の被保険者であること、今年度に75歳になる人は、誕生日の前日までに受診してください。なお、人間ドックの場合は、次の人間ドック助成条件をすべて満たすこと。後期高齢者医療制度加入者、申請日時点で被保険者の資格があり、後期高齢者医療保険料を勘納している世帯の被保険者である人、人間ドックの場合は次の人間ドック助成条件をすべて満たすこと。人間ドック助成条件、1、受診する年度、令和5年4月から令和6年3月末において、特定健康診査を受診していないこと。2、人間ドックの検査結果を特定健康診査、保険指導に利用することに同意し提出すること。3、特定保険指導の対象となった場合は指導を受けること。申請方法、助成を受けるためにはドック受診前に申請が必要です。医療機関に予約の上、保険医療課の窓口へ申請にお越しください。申請に必要なもの、被保険者証、マイナンバー確認書類、マイナンバーカードなど、印鑑。2、社会保険などに加入された人は国保脱退の手続きを。国保に加入していた人が就職などで社会保険などに入ったときは、必ず保険医療課へ届出をしてください。会社などが国保脱退の手続きをすることはありませんので、ご自身で脱退の手続きが必要となります。届出に必要なもの、社会保険などの被保険者証、国保の被保険者証、いずれも社会保険などに変わった人全員分。印鑑、個人番号がわかるもの、マイナンバーカードなど、本人確認ができるもの。3、非自発的失業者に対して保険税の軽減制度があります。令和4年3月31日以降に解雇などの非自発的理由で失業し国保に加入した場合、失業した人の給与所得を100分の30として所得割が算定されます。軽減を受けるには申請が必要ですので、保険医療課へ申請してください。令和4年度に申請している人は再度申請する必要はありません。対象、離職日が令和4年3月31日以降で、雇用保険受給資格者証の離職理由に次のコードが記載されている人、11、12、21、22、23、31、32、33、34。軽減される期間、離職日の翌日が属する年度とその翌年度。申請に必要なもの、雇用保険受給資格者証、印鑑、被保険者証。4、 医療機関、薬局へは従来の健康保険証も持参しましょう。利用登録をすれば、医療機関や薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用することができますが、医療機関や薬局がまだ対応できていない場合や、読み取り機器の不具合などで健康保険資格が確認できないことがあります。医療機関や薬局に行くときは、健康保険証利用登録済みのマイナンバーカードとともに、必ず従来の健康保険証も持参しましょう。保健医療課、電話 34-2097、34-2096。15ページ、地域で支え合えるように。認知症に関する取り組みを紹介します。1. チームオレンジ。認知症と思われる初期の段階から、心理面・生活面の支援として、地域において把握した認知症の人の悩みや、家族の身近な生活支援ニーズなどと、認知症サポーターを中心とした支援者をつなぐ仕組みです。町では、認知症サポーター養成講座を修了した人に、さらに認知症について理解を深める研修会を実施し、令和4年9月1日にチームオレンジ田原本を発足しました。認知症サポーターを増やす仕組み作りや、認知症シンポジウムの企画運営を行っています。今年度は11月に何とも実施に向けて取り組み始めています。ランは走る、友は伴走の伴。ランとも、今まで認知症の人と接点のなかった地域の住民や企業、商店などが認知症を生きる本人や家族、医療福祉関係者などと一緒にたすきをつなぎながら走る町づくりのイベントです。2. 一人歩きが心配。田原本町高齢者等安心見守り事業。一人歩きの高齢者などが何かのきっかけで家に帰れなくなることがあります。このような人のために、衣服や靴などに貼る見守りシールを配布しています。見守りシールって何？連絡先などの情報をあらかじめ登録した番号を記入したアイロンシールと反射シールです。自宅などに帰れなくなった高齢者が保護されたときに問題となるのが、認知症などによって自宅の住所や自分の名前が伝えられず、対応が困難になることです。見守りシールを衣服や帽子、靴のかかとや持ち物などに貼り付けておくことで、素早く身元や連絡先を確認できます。シールには、個別登録番号と町役場と天理警察署の電話番号のみが記載されており、氏名などの個人情報は記載されません。事前登録が必要です。3. 令和4年度認知症シンポジウム。令和5年1月18日水曜、青垣障害学習センター弥生の里ホールで、開催し、120人の参加がありました。講師は、大阪公立大学大学院リハビリテーション学研究科教授、横井和志さんで、認知症と共に生き、支え合う優しい地域を一緒に作ろう、との題目でお話しいただきました。シンポジストとして、認知症と診断された人のご家族、3名にご登壇いただき、認知症に気づいたきっかけや介護体験について語っていただきました。同時に認知症サポーター養成講座を開催しました。町地域包括支援センター、電話 34-2104。
16ページ。体を動かしてスポーツを楽しもう。令和5年度スポーツ教室。教室名、開催日時、回数、場所、 大賞の順です。ジュニアサッカー、5月10日水曜から11月8日水曜、毎週水曜日午後4時から5時30分。20回県民運動場、小学1年生から3年生20人。卓球、5月9日火曜から令和6年1月30日火曜、毎週火曜日午後6時から7時30分25回中央体育館、一般男女35人。バドミントン、5月11日木曜から11月30日木曜、毎週木曜日午後7時から9時20回中央体育館、高校生以上から一般男女20人。リズム体操、5月12日金曜から令和6年2月9日金曜、毎週金曜日午前10時30分から11時45分30回中央体育館、一般女子40人。生き生き体操、5月11日木曜から令和6年2月15日木曜、毎週木曜日午後1時から2時30分30回中央体育館、一般女子40人。テニス、5月13日土曜から11月18日土曜、毎週土曜日午後1時から3時20回中央体育館定休場、一般男女初級中級30人。ソフトテニス、5月13日土曜から11月18日土曜、毎週土曜日午後1時から3時20回中央体育館定休場、小学3年生から6年生一般男女初級中級20人。参加費、小学生1000円、高校生以上2000円。なお、中学生は参加できません。受付期間、4月16日日曜から30日日曜、月曜日は休み。午前8時30分から午後5時。申し込み方法、中央体育館にある申し込み用紙に必要事項を記入の上、参加費を添えてお申し込みください。なお、申し込み順、電話、ファックスでの申し込みは不可。参加費の返金はできません。注意事項、7月下旬から8月末日まで教室は開催しません。卓球教室対象者の小学生は、令和5年度から放課後子ども教室に移行します。中央体育館、障害教育課スポーツ振興係、電話 33-5882。65歳からの人生をもっと楽しもう。令和5年度老人福祉センターの介護予防教室。教室名、内容、開催日時、回数の順です。ちぎり絵教室、和紙の持つ特性を生かし、すべて手でちぎって仕上げます。重ね、ぼかしなどの技法で質感を出しながら絵画を制作します。5月から令和6年2月は第2火曜日。なお、8月、令和6年1月は休校。午前9時30分から 11時30分8回老人体操教室健康維持のための体操ボール、椅子などを使った運動家でも気軽にできる簡単な体操を行います。5月から7月と9月、11月は第2、第4月曜日10月は第1、第3月曜日なお8月は休校午後1時30分から2時30分12回茶道教室茶道の立ち居振る舞い作法を身につけることができます。初心者から茶道経験者まで誰でも学ぶことができます。5月、6月、10月は第2、第4木曜日7月、11月、12月は第2、第3木曜日なお8月、9月は休校午前9時30分から正午12回懐かし音楽教室懐かしい曲をピアノに合わせて歌ったりダンスや伴奏をして心から楽しいと思える時間を過ごしてみませんか。5月から令和6年1月は第2金曜日なお8月は休校午前9時30分から11時8回定員いずれも15人対象町内在住の65歳以上の人令和5年4月1日現在受講料無料材料費は自己負担申し込み方法4月17日月曜までに往復はがきで次の事項を記入し申し込み先へ当日消印有効往診の裏面教室名郵便番号住所氏名振り仮名性別年齢電話番号返信の表面申し込み者の郵便番号住所氏名なお往復はがき1枚で1教室の申し込みとなります。申し込み者多数の場合は抽選で決定。申し込み先郵便番号 636-0352 田原本町金剛寺39田原本町老人福祉センター電話 33-1126 17ページその一票みんなで作る大きな未来奈良県知事選挙奈良県議会議員選挙投票日4月9日日曜投票時間午前7時から午後8時期日前投票投票日に仕事、旅行、レジャーなどで投票できない人は期日前投票または不在者投票ができます。1. 奈良県知事選挙日時4月8日土曜まで午前8時30分から午後8時 2. 奈良県議会議員選挙日時4月1日土曜から4月8日土曜午前8時30分から午後8時場所いずれも町役場西側町民ホールなお4月8日土曜のみ青垣障害学習センター1階市長各室でも期日前投票ができます。町役場内町選挙管理委員会事務局電話34-2106河原本タクシー利用券利用可能日を拡充します。タクシーを利用する際の 初乗り運賃を補助する俵モトンタクシー利用料金助成制度利用券について、令和5年4月1日よりいずれの曜日も利用できるようになります。変更前、日曜日、祝日、12月29日から1月3日は利用不可。変更後、いずれの曜日も利用可能。なお、利用可能時間については変更ありません。午前8時から午後6時。町ホームページ、俵モトンタクシー利用券の申請方法についての QR コードがあります。企画財政課、政策企画統計係。電話 34-2083。西武田16選地区の区域指定。西武田16選地区において、県の都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例に規定する区域指定が2月27日に行われました。指定に伴い、市街化調整区域での建蔽率、容積率などが変更になります。また、どなたでも一戸建て住宅を建てることが可能になります。指定区域の地図があります。場所、西武田と16選の一部。まちづくり建設課都市計画係。電話 34-2085。 4月から後期高齢者医療制度の保険料軽減制度が変わります。均等割額の軽減措置にかかる所得判定基準が見直されます。軽減割合、同一世帯被保険者と世帯主の総所得金額などの合計額の順です。7割、43万円に10万円×給与所得者等の数マイナス1括弧閉じるを加えた金額以下。5割、43万円プラス括弧28万5千円×世帯の被保険者数括弧閉じるに10万円×括弧給与所得者等の数マイナス1括弧閉じるを加えた金額以下でしたが、43万円プラス括弧29万円かける世帯の被保険者数括弧閉じるに10万円かける括弧給与所得者等の数マイナス1括弧閉じるを加えた金額以下に変更。2割、43万円プラス括弧52万円かける世帯の被保険者数括弧閉じるに10万円かける括弧給与所得者等の数マイナス1括弧閉じるを加えた金額以下でしたが、43万円プラス括弧53万5千円かける世帯の被保険者数括弧閉じるに10万円かける括弧給与所得者等の数マイナス1括弧閉じるを加えた金額以下に変更。保険医療課福祉高齢医療係。電話 34-2095 34-2096。県後期高齢者医療広域連合 29-8430。 18ページ、町指定文化財、宝亀寺千幡院の仏像の修理が完了しました。俵本町宝亀寺には聖徳太子によって創建されたという伝承を持つ大きな寺院がありましたが、現在は千幡院という小さなお堂のみが残っています。 お堂の中には平安時代の不動明王立像、国指定重要文化財、十一面観音立像、超指定文化財をはじめ、数体の仏像が安置され、地元の人によって守られています。修理した十一面観音立像について、十一面観音立像は、高さ約190センチメートルの仏像です。前方へ傾き、自立できない状態で、転倒防止用のロープを用いて、後壁と一体化して安置されていました。公益財団法人住友財団の文化財維持・修復事業助成と超補助金・地元負担金により、令和3年度・4年度の2年間にわたり、本体と台座・光背の修理が行われました。修理によって、像を固定する部分や台座を補強することで、像が安定して立つようになりました。また、頭上面などの失われていた箇所が新しく補足されたほか、像の隙間埋めや、像、台座各所の虫穴詰めなどがなされました。光背も、修理前は周縁部の部材が別に保管されていましたが、修理によって復元されました。また、作者について、東部内面の牧所から、室町時代の奈良で活躍した大工出身の仏師である宿院仏師の源四郎と考えられていましたが、修理時に改めて牧所を確認したところ、源四郎ではなく、源氏であることが分かりました。配管については、文化財保存課・保存活用係までお問い合わせください。電話 32-4404 大和まほろば県域ニュース第30回川西町大和まほろば広域定住自立圏の市町村のつながりを深めるために県域市町村天理市山添村、川西町、三宅町、田原本町、広報市の偶数月号に、大和まほろば県域ニュースを掲載しています。メンズ科、観世流能楽発祥の地、奈良盆地を流れる寺川のほとりに、メンズ科の石碑と、観世発祥の地と刻まれた石碑が立っています。観世流創始者の観阿弥とゆかりがあり、翁面とネギが天から降ってきたとされる伝説の地です。春になると桜が見事に咲き乱れ、町民団体による桜祭りなどのイベントやライトアップが行われます。場所、川西町役場から南へ徒歩3分。観世流能楽発祥の地。観世の発祥は観阿弥三郎清継が大和の国の山田猿楽、現在の桜井市山田から大和猿楽四座の一つ遊崎座に加わり、一般大衆の芸を優雅で洗練された芸能に進化させ、座名も遊崎座から観世座となりました。その後、観阿弥は遊崎を拠点とし、世阿弥の出征とともに室町将軍の庇護のもと、不罰の基礎、しっかりした基礎を築き、特に世阿弥が天才的な芸風を持ち、三代将軍義満の寵愛を受けました。観世座は観阿弥・世阿弥親子二代の出現によって、能楽完成に偉大な功績を残し、現在の繁栄につながっていると言えます。面塚と桜祭りの写真があります。問い合わせ、川西町役場総合政策課、電話 0745-44-2103
19ページ令和5年度春季企画展水と祈りの考古学。人々の生活にとって水は欠かすことのできない重要なものです。生活に使う井戸の水、稲作に伴う灌溉用水、時には自然の脅威となる河川の水など、水をいかに利用し制御するかに人々は知恵を絞りました。また水への感謝と畏怖の思いから井戸や川に神の存在を見出し、さまざまな形で水の神に祈りを捧げました。今回の企画展では考古学を切り口として水に捧げられた人々の祈りの心に迫ります。場所、青垣障害学習センター2階会議室特別展示室。期間、4月22日土曜から5月28日日曜午前9時から午後5時、入館は午後4時30分まで、月曜日休館。観覧料、一般200円、常設展との共通券300円、高校・大学生100円、常設展との共通券150円、写真2枚。1、溝に捧げられた滑石製祭祀具と土器。乙、宮古遺跡第22次調査5世紀。2、井戸に捧げられたイグシと土器。乙、宮古遺跡第22次調査6世紀。写真終わり。関連事業、企画展、関連講演会、聴講無料。人と水の話、最近の調査成果から。田原本町教育委員会事務局、西岡かな子。水と祈りの考古学、三重県埋蔵文化財センター、穂積弘正さん。日時、4月29日土曜祝日、午後1時30分から4時。場所、青垣障害学習センター2階研修室。定員90人、申し込み不要、先着順。問い合わせ、カラコ鍵考古学ミュージアム、電話34-7100。中学援助制度、公立小中学校。経済的な理由により公立小中学校への就学が困難な家庭、生活保護法の要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる場合に対して、学用品や修学旅行などの費用の一部を援助する制度があります。この制度では学校長と民生委員の意見に基づき、所得額などによる審査を行い、受給の可否を決定します。受給希望者はお子さんが在籍する町内の小中学校へ申請してください。問い合わせ、お子さんが在籍する学校、または教育総務課学校教育係、電話 34-2074。 子ども食堂田原本、主催日赤子ども食堂応援団。町内の小学生の居場所づくりを目的に子ども食堂田原本を開催しています。食事の提供は月1回を予定しています。参加無料。日時、5月27日土曜正午から午後1時30分。場所、青垣障害学習センター2階調理室。対象、幼稚園児と小学生。幼稚園児と田原本小学校区以外の児童は保護者の送迎が必要。 定員約30人。問い合わせ申し込み、5月8日月曜までに NPO 法人子育て健やかサークルへ。電話 35-3835。 詳細は QR コードを読み取ってください。 QR コードがあります。メニューは未定です。アレルギーの対応はしません。災害救援車が配備されました。2月6日日本赤十字社奈良県支部から田原本町分区に赤十字災害救援車が配備されました。さまざまな事故や災害への救援活動と赤十字事業の広報活動など各種活動に使用されます。健康福祉課社会福祉係、電話 34-2098。